黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
悪者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨て置かず、彼が裁かれるとき、彼を罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば、主はあなたを高く上げて、地を受け継がせてくださる。あなたは、悪者が断ち切られるのを見よう。アメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
Thank you.
孤独文3番です。孤独文3番詩編4編。呼び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください。
憐れんで祈りを聞いてください。
人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。
虚しさを愛し偽りを求めるのか。
主の慈しみに生きる人を主は見分けて、
呼び求める声を聞いてくださると知れ。
おののいて罪を離れよ、横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ。
ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。
恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。
主よ、私たちに御顔の光を向けてください。
人々は麦とぶどうを豊かに取り入れて喜びます。
それにも勝る喜びを私の心にお与えください。
平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。
主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。アーメン。
書詠13番です。
You
ください。礼拝のために河合幸恵働き人、お祈りをお願いいたします。
意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の影に宿る人よ、主に申し上げよ、私の酒どころ、砦、私の神、より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私の神、私の主、今日も私たちを愛してくださり、ご自分のいますところに私たち一人一人を引き寄せて、そして御前においてその栄光の歩みが続けられますように、御言葉を通して私たち一人一人を養ってくださることを感謝いたします。あなたを愛する者、あなたに愛された者があなたの御前にいます。主よ、あなたが受け取ってください。神と人の前で犯したすべての罪を許して受け取ってください。滴り落ちるその血潮によって清めて受け取ってください。キリストにある信仰と希望と愛を私たちに豊かに与えてくださり、今日もイエス・キリストにあって霊と誠を尽くして父なる神様を礼拝することができますように、私たちを助けてください。聖霊が火のように風のように水のように私たちを輝かしてくださいますように、イエス・キリストの栄光のうちに住まわれて、イエス・キリストの栄光を働くことができますように、今日も御言葉を通して私たちを助けてください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなるあなたの御国を語らせてくださり、その奥義により私たちの霊魂魂が治癒を得て、世の光地の塩となることができますように助けてください。聖霊が火のように風のように水のように御言葉を宣言するものを輝かしてくださり、そしてこの御言葉に預かる私たちを、この御言葉にて聖霊よ、イエス様へと、イエス様へと導いてください。今日も私たちがこの礼拝を通して賛美隊の主に栄光を捧げ、そして今日受けた養いを持って一週間を勝ち得て余りあるものでありますように、主が私たちを捉えてくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の399番です。 今日恵みをいただく御言葉はエステル記の7章です。エステル記7章、はじめに1節から2節までをお読みします。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。アメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、今年あなたをお迎えするために宴会を設けなさいと示されており、そして私たちがあなたをお迎えしようと心を整え待ち望んでいるその最中において、あなたが次から次へと恵みを施してくださっていることを感謝いたします。私たちはますますあなたの喜ばれる宴会を設け、そしてあなたをお迎えし、あなたを喜び、その宴会の中に同席しているハマン、この神の民の敵はますます恥を見て恥ずかしめを受け、そのものは衰退し、ますます神の民が、神に愛された生徒たちが栄えるものでありますように。主を今日も示してください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、それらを通り良くして、ただあなたの御国から流れこぼれ落ちる恵みを今日も豊かにいただき尽くして、一人一人がしっかりと御言葉に結びつけられ、強められ、清められますように。主よ、どうぞこれからのひとときをあなたが祝福のうちに導いてください。これからのひとときの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。今年に入ってからですね、王のために宴会を設けなさい、そのためにまず私たち自身が見舞いに清くなって、エステルが王妃の衣装を身にまとったように、またルツがボアズの前に身を洗い清めて、油をつけて晴れ着を身にまとって出たように、本当に今年からですね、私たち自身がまず王なるお方、誠の夫なるお方、ボアズの前、王なるお方の前に出るに際して、本当に私たち自身がまず身を整えて出て、そうして王の喜びとなるように、そのことが示されておりますけれども、で、まあ、エステル記の方から学んでおり、また、ルツ記、この間、金曜日にまたルツ記が終わりました。そして、画家書からでもですね、どうも、今年に入ってから、そういう花嫁、身を整えるべきだということが、よく示されております。これは、私が全くもって意図していないところで、公開説教ですので、まあでも、同時進行でですね、そう至るところにおいて、本当に身を整えなさい。主の御前に出るにふさわしく身を整えなさいということが、特に今年に入ってから示されております。で、そして本当に、早速今年に入ってからいろいろな、幸いな命の刈り取りや命の増え広がり、福音の増え広がりが始まっております。皆さんの生活の、場面場面においても、本当に、主の御前に心を、また体を、整えていくならば、主は皆さんのうちに、本当に、幸いな、主ご自身が皆さんの整えた宴会に、本当に喜びを持って参加してくださる。本当にそのことが今年特に示されております。さて、いよいよですね、このエステルが設けた宴会、第2回目の宴会に、王をお招きして、そしてなおかつハマンもですね、そこに入ってきました。 前回のところ見ましたら、ハマンは本当に、悔しいうちに、その宴会に参加したものですけれども、このエステルが宴会を設けるにあたって、重要な二つの出来事が起こりました。エステルが、王様にすぐに願い事を申し上げないで、一日先延ばししたことによって、その夜に重要な出来事が二つ起こったことを、ね、前々回と前回見ましたね。まずハマンが、ますますモルデガイに殺意を覚えて、ね、モルデガイを吊るすための、ね、22メートルの柱を立てたこと。それからもう一つが、王がその夜眠れなくて、でそれで、年代記の書を開かせ、そしてそこにおいて、モルデガイが、過去行ったこと、そのことについて、まだ栄誉が受けていない、まだ報いられていないことが発覚した、その二つの出来事でした。本当に主のなさることは不思議です。その王はその時眠れなかった。まあ、原文のヘブライ語の方を見ますと、眠りの方が逃げていった。王から眠りが逃げていったというニュアンスのようです。ですから本当に主ご自身がですね、その人から眠りを逃げさせるということがあるんですね。それはことを起こさせるためなんです。眠りをね、その王から逃げさせる、あるいは私たちから本当に、眠りを与えたり逃げさせたりして、そして、整えをしたり休ませたり、時を、ね、計ったり、主がなさることは本当に不思議なものです。でそれで、ハマンがちょうど、ね、モルデガイを訴えるために木に吊るすために、それを求めに王のところに、ね、夜中入ってきたところ、ね、王はちょうどいいところに来た。王が栄誉を与えたと思うものにはどうすればよいか、ね、その相談を投げかけるんですけれども、ハマンが、ね、これは自分のことに違いないと思って、ね、好きなことを述べ立てるんですが、でもそれはあいにくハマンではなくモルデガイにその栄誉が与えるため、でそれで、結局モルデガイ自身が、その時栄誉を受けました。王冠が馬にかぶせられ、王服が着せられ、そして人々の前に、ね、栄誉を受けたんですけども、でそれをハマンは非常に悔しがっている。でそのところにエステルの、ね、ところの宴会もう時間ですよということで、そこに参加することになったんですね、ハマンが。その宴会は、今回のこのエステルの宴会は、ハマンにとっては滅びの宴会となります。その前の宴会では、ハマンは無事で、むしろもっとなんか栄えるかのような、調子に乗ってもっと勢いづいたような気がしたんですけども、でも、主が整える時があるんですね。敵を貶める時、主の時があるんです。この第2回目の宴会、この時、ハマンは死に、またイスラエル民族が高められる、そのための重要な宴会となります。でそれで、まあ、エステルと王が酒を酌み交わすんですけども、この時も王様はエステルの願い事は一体何か、聞くんですね。もう王様としては、じらされていたわけです。一回目聞いたけれども、でも、宴会を設けますからと、先延ばしにされ、で、その夜の宴会参加しても聞いたんですが、でも、また明日宴会を設けますのでと、先延ばしにされ、王としては、エステル一体何を願ってるのかな、思ったことでしょう。もっと、ね、興味が湧いたことでしょう。そしてエステルとしてももっと早く伝えたかったはずです、ね、エステルに王様の釈が述べられた時、エステルだけでなくモルデガイもまたイスラエル民族全部も、ね、その時本当に私たちを救ってくださいとその訴えをもう速やかに1秒でも早くそれを、ね、王様に知ってほしかった、と思うんですけども、でも時期を逃してしまったのか、あるいは、エステル自身にその、 心が備わっていなかったのか、あるいは王様やハマンの側にその今言うべき時でないと、まあ、そういう判断がエステルになされたのか、それはわからないんですけども、でも、これ主がですね、時を備えてくださったんです。主がその唇をつぐむべき時を備え、また口を開くべき時を主ご自身が備えてくださったんです。ね、エステラ、ね、第1日目の、第1回目のこの宴会の時は、口をつぐむべき時だったんですね。主からすれば。エステルや、またモルデガイからすれば、ね、早く伝えたかったかもしれない。でも、人の時と主の時は違うんですね。主ご自身が時を定め、用意してくださったんです。そして、この晩、かの出来事が起こって、ね、モルデガイに栄誉が与えられました。ね、エステルはきっとそれを、エステルも耳が、に入ったでしょう。モルデガイが栄誉を受けたと。きっとエステル、あ、一日先延ばしにして、本当に良かったって思ったかもしれませんね。で、それでエステル自身も、ね、このことを得て勇気を得ます。で、本当に私たち自身もですね、語るべき言葉、伝えるべき御言葉、戒めるべき言葉、いろいろね、伝えなくてはならないと心せいている言葉があるかもしれないんですけども、でも、それをね、語るべき、時を備え、また、ね、その語るべき言葉、勇気が必要かもしれません。その勇気も主が与えてくださるんです。その時に。そしてエッセルにはね、いよいよその時が来ました。ね、主が、もう本当に満を持して伝えるべき時を備えてくださったとエステルは感じたでしょう。で、それでエステルも口を開くんですけども、ただエステルはですね、本当にこの時言葉を非常に慎重に選んでおります。3節から4節までをお読みします。王妃エステルは答えて言った。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も、私の民族も、売られて、根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。王様としては、エステルの願い事は何かな？エステル、こんなにつつましやかに、願い事は何か？国の半分でもやるぞって言っても、でもそれでも、願い事をすぐに言わずに自分のために宴会を開いてもてなしてくれた、ね、願い事は何か、ね、2回求めてもでもそれでも、ね、自分のために宴会に来てくださいともてなしてくれた。もうこのエステルのためだったら、ね、国の半分でも、ね、願いを叶えてやりたい、何か高価な、ね、着物が欲しければ与えてやりたい、ダイヤとか、ね、ネックレスとか、そういうものも何でも、ね、望むまま与えてやりたい、思っていたことでしょうけれども、でも、このエステルがですね、いよいよ願い事を申し述べたその内容はですね、そんな物ねだりなどではなかったんですね。そんな浅はかな、ね、あれちょうだい、これちょうだいではなく、その願いの内容とは、私の命を救ってください。私の民族の命を救ってください。という、本当に切実極まるものだったんです。王様は本当にびっくりしたでしょうね。欲しいものは何でもやろう。ね、ダイヤかな？土地かな、ね、それとも栄誉かな、ね、そう思っていたところが、実は私の命を救ってくださいという、本当に切実たる願いだったんです。ね、そのエステルのその時の表情、どうだったでしょうね。私たちは確かに願い事がいろいろあるでしょう。会社さんに対し、あるいは会社の上司とか、あるいは、ね、奥さんとか旦那さんとか、ね、願い事があるかもしれません。 その願い事の内容が切実であるならば、切実であるほどに、何かもう本当に、切羽詰まったような、願い方、無礼講が許されるかのような、そういう、ふうに思いがちなんですけども、でも、エステル、本当に彼女、もう本当に急を要してでも王様に訴えておかしくなかったようなその願い事の内容だったんですけども、でもエステルは王様、あなたのために宴会を設けますから、まずそれに来てください、まずは王様ご自身が、安息を得て楽しんでください、そういうふうにエステルは本当に妻として王妃として王様をもてますものとして王様をもてなしたんですね。願い事の内容が切実であればあるほど、私この訴えをしてるんだ、テレビとか見てますと、そういうデモとか、いろいろな光景を目にしますね。訴えてる内容をよく目にします。私はこんなに今必死なんです、今こんなに切実なんです、だから、思いはかってください、そういうふうにそういう願いがあればあるほど、どうしても、言葉が強く、また時や場所をわきまえずになってしまいがちなんですけども、でも、自分の切実な訴え、それを高々と掲げて、でも時と場所をわきまえずにそれをやってしまうならば、逆に、大顰蹙を買ってしまうようなこともあるんですね。願い事を伝えるべき時、場所、それをわきまえないでやってしまうと、顰蹙を買ってしまうんですね。時があるんです。場面があるんです。それを私たちはしっかりと思い計るべきです。このエステル、自分の命を救ってください。自分の民族全体の命を救ってください。こんな、もう切実すぎるほどの願いの内容でさえも、エステル、なんていうふうに願い出してるでしょうか。3節、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください、非常に控えめ、つつましい、美しい言葉ですね。私たちもこの品性、このたたしめ、この立ち振る舞いを本当に身につけたいものです。主の御前に、王なるお方の御前に、私たちは何もしていい、無礼講、そんな形ではなく、本当に王なるお方として、また私たち自身が本当に王妃のように、キリストの花嫁として、美しく品性を身にまとって主の御前に出たいものです。この時王様、どれほどエステルのことを愛おしく思ったでしょうね。王様は、5節からのところを見ますと、アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。王さんが真っ先に聞いたのは、一体誰か、そんなことを、あえてしているもの、エステルをこんな苦しいものにしたのは一体誰かと、怒りを燃やしました。エステルは、聞かれたので答えました。6節、エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。エステルは聞かれたから答えました。もう初めから訴えたいものを、この悪いなんとかなんとか、私たちは本当に、嫌なものが現れた時、真っ先にその名前、名指しで訴えたいものですね。ハマンはもうすぐに名指しでモルデガイを訴えようとしたんですけども、エステルは聞かれてからやっとですね、そのものの名前を王に明かしたんですね。 これもまた本当に驚きです。エステル、ここまでも慎み深い、本当に驚きです。私たちもエステルのようなつつましさを身につけるならば、本当に王なるキリストの御前にその願い事が聞かれて守られ、弁護されるんですね。本当に私たち自身も王なる主キリストの御前につつましく身を飾って出たいものです。何節から、王は憤って主筵の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王はもう本当に烈火のごとく怒って、その時もう目の前で何をするか分からなかったのか、まあ、心を落ち着けるためなのか、どうか分からないですけど、すぐにそこから席を立ちました。で、8節、王が宮殿の園から主筵の広場に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るやいなや、ハマンの顔は覆われた、ね、ハマンの顔は覆われた。これもう死刑が確定したということです。死刑囚の、ね、顔を王に見せないように、ね、当時の慣習として死刑囚の顔は覆われました。このハマンも命乞いをしました。エステルも、まあ、本来命乞いのために、ね、王の御前に出て行ったんですけども、エステルのその命乞いの仕方とハマンの命乞いの仕方は全くもって、その性質において真逆であることがわかります。ハマンは全く時と場所をわきまえていない命乞いの仕方をしたんですね。ハマンはどこに登っていたかというと、エステルの一旦長椅子の上です。この長椅子と訳されてるんですけども、これベッドとか、ちなみに英語の訳、キングジェームズではベッドと訳されていました。エステルのベッドの上にハマンが来て、ということですね。時と場所をわきまえていなかったんです。もし、ね、皆さん、妻がいる旦那さんだったら、もし妻のベッドに別の男が入ってきて、そこで伏している男を見かけたら、別に皆さんが王様でなかったとしても、そのものを、ね、排除したいと思いますね。ハマンは、そういったですね、こうなったらこうなるという、そういう、思考回路といいますか、思いはかりが欠如してるんですね。時と場所をわきまえるという、そういう思考が全くもって抜け去っているんです。だからそのことが彼自身の身に災いを招きました、ね、この時この場所に自分がのこのここの訴えをしに行ったらば、逆かえって逆効果だ、ね、ちょっと考えれば、そういうことを、分かりそうなところを、ね、この、そういう思考が欠如してたんですね。ハマン、彼は普段からそういう性質を身につけていなかったんです、ね、ちょっとむしゃくしゃするともう誰彼構わず呼び出して、でそれで、ね、自分の自慢話をした後に誰彼が憎い、ね、そういうことを吹聴したりとか、あるいは、ね、王様もう夜本当は寝ているような時間であるにもかかわらず、あ、いいアイデアが思い浮かんだ、モルデガイを吊るし上げて22メートルの高さに吊るし上げればさぞかしスカッとするだろう、ね、それが、アイデアが、ね、与えられたら、もう夜昼構わず王のところに行って、ね、のこのこそれを訴えに出る、ね、本当に時間わきまえず、相手の気持ちもわきまえず、ね、そういうことを普段からしていたから、そういった思いやり、欠如してしまったんですね。私たちは、ね、思いやり、このことを言うべき時、タイミング、また相手、言葉遣い、それらをしっかりとですね、普段からしっかりと思いやりを身につけているべきです。その思いやりがない人はですね、 何かと社会に出て苦労するものです。人々からあの人は空気が読めないとか、ね、KY だとかそういう言葉がありますけども、ね、そういう風になってしまうんですね。ですから私たちはしっかりと言うべき言葉、言うべきタイミング、またその内容をしっかりと、ね、身につけておくべきです。エステルは本当に慎ましくそれを身につけておりました。ハマンは全くその逆で、そうした思い、計り、その仕方が欠如しておりました。ね、わきまえがない、配慮に欠けている、ね、そういう言葉を聞きますけども、わきまえがないとか、配慮に欠けてしまったりしていると、このハマンのように、ね、自分は心底を願っているつもりですけども、でも逆効果で、もう死刑が確定してしまったような、ね、そういう、本当に自分自身災いを招くものです。ですから普段からしっかりとですね、そうした性質を身につけておきたいものですね。結局ハマンはですね、その身に滅びを招きました。9節からのところを見ますと、その時王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデガイのためにハマンが用意した高さ50キュビットの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデガイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。まあ、彼はですね、結局モルデガイを吊るすために立てた柱に自分自身がそれにかけられてしまいました。ね、墓穴を掘ったという日本語がよくあるんですけども、自分が掘った墓穴に、ね、自分自身が入り込んでしまったんです ね。墓穴を掘る、まあ、そういう言葉技、聖書には そこまで明確には書いてないんですけども、でも聖書はですね、悪者はこれこれのところに行く、そういうところは本当に、ね、旧約でも新約でも、詩編とか箴言とかによく書かれてあります。ね、詩編の37編有名ですね。あの冒頭でもお読みしたんですけども、本当に、ね、悪人に対して私たちは憤らないように、主語自身がそれを裁いてくださる。ダビデ王はまさしくサウル王に対してそのようでした。主が油注がれた方に、ね、王に対してどうして私は手をかけることができようかと、2回もチャンスがあったにもかかわらず、でも主ご自身に裁きを委ねて、そして、そのダビデを狙っていたサウル王は、ね、落ちぶれて、ダビデ王自身が本当に栄えました。悪いもの、確かにはびこっております。しかし私たち自身がですね、それに対して手を下す必要はありません。そうやって手を汚す必要もありません。私たちはただ、ね、このエステルのように本当に自分自身の言葉、身なり、霊的な品性をしっかりと整えて、ね、王の御前に出ること、王のために宴会を設けていればいいんです。はじめは、ね、このエステルが設けた宴会にハマンも、ね、一緒に参加しました。はじめの宴会では、ハマンは、ね、調子に乗って、もう、何の害もないかのような、むしろハマンの方が栄えて、モルデガイが貶められるかのような勢いで見えたんですけども、でも、主は決してですね、いつまでも、悪人が善人を虐げる、ね、そういうことを捨ておかれません。詩編の37編、冒頭でお読みしたんですけども、もう一度読みたいと思います。詩編の37編の32節からです。詩編の37編32節から、悪者は正しいものを待ち伏せ彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨て置かず、彼が裁かれるとき、 彼を罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて血を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。アメン。まさしくこの通りのことが、ハマに起こりましたね。主は悪者がいつまでもはびこっているのをお許しにならないんです。たとえ夏草のように雑草のね、本当に、夏雑草が伸びるとか非常に、伸び放題でもう人が立ち入られないほどになるんですけども、でも悪者がそのように栄えても、しかしそれはやがて過ぎ去るんです。探してもいなくなってしまうんです。そして死を待ち望んで主に信頼している人はさらに栄えて地を受け継ぐことができるんです。モルデガイまさしくそうでした。ですから私たちはしっかりとですね、なすべきことを、ね、主に信頼し主により頼んで歩むのであるならば、ね、主は必ず幸いを得させてくださいます。救い出してくださいます。そして本当に主のなさることはお見事なんですね。本当にこのモルデガイが栄光を受けたタイミングといい、ハマンがちょうど入ってきたタイミングといい、本当に主のなさることは美しい、時にかなって美しいですね。主はそういうお方です。皆さんも本当に主のそういう良さを、主の素晴らしさを味わったことでしょう。これからますます味わいます。主に信頼して歩んでいくのであるならば、ね、どうか皆さんも本当に主の時、主のそのなさること、それを信頼し、またこのエステルのように、あるいはモルデガイのようにしっかりと救いを得て、また栄光を受けて、ね、時にかなった時に引き上げられて、主はまさしくちょうど良い時に引き上げてくださるんです。どうか皆さんも主に信頼してしっかりと主にあって歩み、そうしてこの地上において栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。しっかりと主の時を見極めることができるように、また主のために宴会を設けて、また皆さんの憎む、ね、ハマンがたとえいたとしても、主の御前に、ハマを見るではなく主を見上げて主の喜ばれる宴会を設けるために、今皆さんも見舞いに出て住み出て祈り求める時をお持ちしたいと思います。
悪を悪で報いることなく、これを正確に報いてくださることができるお方、主により頼み祈り、時をわきまえて主の御前に美しく立つことにより、主を 私たちの一生の間、私たちもモルデガイのように、またエステルのように、モルデガイとエステルに加わったすべてのイスラエルの民のように、勝ち得て余りあるものでありますように。主よ、あなたが私たちを今日のこの御言葉で養ってくださったことを感謝いたします。私たちの歩む間、この人生の至るところに、主よ、私たちはこのようなモルデガイ、ハマンと出会うことがあります。主よ、私たちもわけもなく私たち自身をいつも食い物にしようとしているこのような悪者に対して、主よ、腹を立てることなく賛美を立て祈りを立てることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。そして勝ち得て余りあるものになるために、敵の前で縁を設けてくださるあなたの法則に正しく立つことができますように。主よ、あなたが私たちを助けてくださることを感謝いたします。今日のこの御言葉を通して、主よ、私たちはまだこの地上において、主よ、本当にキリストにあってどのような勝ち方をすべきか、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。悪を悪で報いることなく、主よ、あなたに訴えるものでありますように。そしてあなたから方法を得て、そしてあなたの法則に立って、主よ、天においても地においても勝ち得て余りあるものとして、あなたの皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。今日このエステル記を通して、あなたが私たちを豊かに養い、この勝利の法則を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは賛美の396番を賛美した後に、献金の感謝のお祈りをしたいと思います。
Thank you.
献金の感謝のお祈りをいたします。あなたの愛された生徒たち一人一人です。生徒たちが戦うとき、あなたが指揮者となってそれぞれ導いてくださったことを感謝します。今まであなたを信頼するあなたの生徒たちは導かれ、そしてこれからもあなたが指揮者となって導いてくださることを信じて感謝いたします。そのあなたのゆえに私たちは今日こうして御前に集い、御前に捧げ物を携えてこの礼拝に集いました。どうかあなたの愛された羊たちです。あなたが導き者となって、あなたが羊飼いとなって敵の前で縁を設け、敵の前で油を注いでください。恵みと慈しみ、憐れみがいつまでも追いかけてきますように、どうかこの生徒たち一人一人にあなたが導き者となって導いてください。一人一人捧げられた主を捧げ物がますます感謝となって喜びとなって一人一人の上に降り注ぎ、もっとあなたに栄光と感謝と喜びが捧げられるようにしてください。どうか一人一人を蝕むイナゴをあなたが叱り飛ばし吹き払ってください。ハマンを吹き払ってください。その面前であなたが一人一人に栄誉を与え、またハマンを22メートルの柱に吊るし上げ、私たちの代わりに死を悪者は廃れ、そしてその悪者の栄光と富をものにする生徒たち一同でありますように。どうか時にかなった言葉を与えてください。慎み深いたしなみを身につけさせてください。エステルのように清らかな品性と美しさ、その言葉の時にかなった言葉を与えてください。時にかなわない言葉、その言葉を私たちの力を取り除いてください。そしてただあなたにあって御前で美しく神と人との前で栄誉を得るエステルのようなモルデガイのような生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。
557番です。
永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより 見前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるためにすべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。